声の広報武蔵村山。令和3年2021年11月15日発行。第1079号。発行、武蔵村山市。人と人との絆を紡ぐ、誰もが活躍できる町。編集、企画財政部秘書広報課。住所、郵便番号 208-8501、武蔵村山市本町1丁目1番地の1。電話、042-565-1111 代表。ファックス、042-563-0793。ホームページ、https://www.city.武蔵村山.lg.jp/。紙面には、武蔵村山市のホームページ、ツイッター、フェイスブックの二次元コードが掲載されています。市ホームページの検索欄にページ番号を入力し検索すると、各記事の詳しい内容をご確認いただけます。この録音についてのお問い合わせは、市役所秘書広報課、内線315までお電話ください。皆様こんにちは。11月15日号は全体8ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、新型コロナウイルスワクチン3回目接種について。2、福祉。3、市政。4、催し物。5、総合体育館からのお知らせ。6、桜ホールの催し。7、お知らせします、市の財政。8、自立した日常生活のために、高齢者の生活支援サービス。9、歳末助け合い運動が始まります。12月1日水曜日から31日金曜日。つながり、支え合う、みんなの地域づくり。10、消費生活センターからのお知らせ。保険金で住宅の修理ができますよ、という勧誘に注意。11、集まれ、技術を持った市民。障害学習フェスティバル、参加者とボランティア募集。12、武蔵村山市、まちづくり条例。魅力的なまちづくりの推進のために。13、ふれあい情報局。14、その他のお知らせ。15、観光所等からのお知らせ。目次終わります。本文に入ります。目次1、新型コロナウイルスワクチン3回目接種について。接種券の発送。2回目の接種を終了して8ヶ月が経過する方に、3回目接種用の接種券を11月末頃から順次発送します。詳細は同封するチラシをご確認ください。なお、2回目の接種を終えた後に本市の住民となった方は、接種記録等を確認させていただいた上で、3回目接種用の接種券を発行しますので、申請が必要となります。申請方法等の詳細については、市ホームページをご確認ください。会場、予約方法。医療従事者等で勤務先の医療機関で接種を受けられる方。勤務先の医療機関で接種を受けてください。その他の方。3カ所の集団接種会場。武蔵村山病院。村山医療センター、市保健相談センターで接種を受けることができます。集団接種会場の開設時期や予約方法等の詳細は、接種券に同封するチラシでお知らせします。予約システムの改修について、 3回目接種の予約受付開始に向けて、次の期間に予約システムの改修を実施します。改修期間中は、予約サイト、コールセンターともに新規予約や予約日時変更の受付ができませんので、ご注意ください。キャンセルはコールセンター、電話0120-634-101で受け付けます。回収期間、11月22日月曜日午前8時30分から11月29日月曜日午前8時30分。回収に伴い予約サイトの URL が変更となります。変更後の URL については、接種券に同封するチラシ等でお知らせします。今後の接種会場の追加等の情報については、決まり次第、市報や市ホームページ、この紙面に掲載の二次元コード等でお知らせします。12月以降に1回目、2回目の接種を希望する方は、次の会場へ。集団接種会場、保健相談センターで毎週土曜日の午後に実施します。予約は市コールセンター、または予約システムから。この紙面に二次元コードがあります。集団接種の予約や接種券の再発行等に関するお問い合わせについて、武蔵村山市新型コロナワクチンコールセンター、電話0120-634-101、受付時間午前8時30分から午後5時15分、土曜日、日曜日、祝日を除く、都の大規模接種会場、東京都の大規模接種会場でも接種を受けられる場合があります。詳細は都のコールセンターにお問い合わせください。都が設置している大規模接種会場でのワクチン接種について、東京都ワクチン接種会場コールセンター、電話0570-034-899、受付時間午前9時から午後6時、土曜日、日曜日、祝日も実施。個別接種会場、各診療所。個別接種会場での接種予約の受付は各会場で行っています。希望者が少ない場合等、実施しない日もありますので、詳細は各会場へお問い合わせください。表、受け入れ、会場名称、住所、予約方法等、接種実施日、の順に読みます。受け入れ、どなたでも、会場名称、住所、稲平南クリニック、稲平 4-4-1、 予約方法等、受付時間内に来院、要接種券持参、接種実施日、火曜日、金曜日、土曜日。どなたでも、大南ファミリークリニック、大南 2-1-8、来院または電話、電話 042-590-0373、平日午後2時から5時、月曜日。かかりつけ患者のみ、下田医院、三つ木 3-16-1、診療時に接種券を持参の上予約、火曜日、金曜日。どなたでも、半田医院、大南 3-54-16、受付時間内に来院、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日。どなたでも、ひまわりクリニック、学園 3-88-2、来院、午後1時から2時、またはウェブ予約。月曜日、火曜日、水曜日、 金曜日、土曜日。かかりつけ患者を優先、法上委員、残堀 4-113-1、来院、または電話、電話 042-560-3541、午後3時から6時、火曜日、金曜日。どなたでも、武蔵村山斎藤クリニック、大南 3-68-3、来院、または電話、電話 070-6982-8554、日曜日から土曜日の毎日です。表終わります。接種の状況について、11月5日現在の速報値、本市における新型コロナウイルスワクチンの接種状況は次の通りです。表、対象、1回目接種済み、2回目接種済みの順に読みます。対象、65歳以上の方、1回目接種済み、90.6%、2回目接種済み、89.3%、12から64歳の方、77.1%、70.3%、全対象者、81.2%、76.0%。表終わります。なお、ワクチン接種は、ワクチンに関する情報提供をした上で、本人の同意がある場合に限り行うもので、強制ではありません。接種後に発熱や倦怠感などの副反応が見られる場合の相談について、東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター、電話03-6258-5802、受付時間24時間対応、土曜日、日曜日、祝日も実施。このお知らせは、司法作成時点の情報です。ワクチンの接種状況により変更となる場合があります。ページ番号 101-2499。 市内の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況等については、市ホームページでご確認ください。この紙面に二次元コードがあります。目次に、福祉、3項目あります。項目1、公民館講座、睡眠と健康の知恵袋、ページ番号 101-3429。 睡眠についての正しい知識、良い睡眠のためのポイントを学ぶとともに、睡眠についてのお悩み解決方法等を紹介します。日時、11月30日火曜日、12月7日火曜日、午後2時から4時。対象、市民の方、在学、在勤含む。申し込み、11月15日月曜日から電話で受付。あなたは大丈夫？フレイル予防。ページ番号 101-2005。加齢とともに心身の活力が低下し、健康障害を起こしやすくなった状態がフレイルです。フレイル予防法について、学習編と実践編で体験しながら学ぶ講座です。日時、12月9日、16日、いずれも木曜日、午後2時から4時。対象、60歳以上の市民の方、在学、在勤含む。申し込み、11月22日月曜日から電話で受付。共通事項。本講座は明治安田生命との地域包括協定により開催されます。場所、公民館西勝分館会議室2。定員20人、申し込み先着順。 参加費無料。なお、いずれも全2回の講座、1日だけの参加もできますが、応募者多数の場合は両日参加できる方が優先です。当日は要マスク着用。問い合わせ文化振興課、内線656。項目2、介護予防筋力アップ教室、ページ番号100-6313。自宅でもできる体操やトレーニングマシンを使用した運動を通して介護予防に取り組んでみませんか。期間等、丸1、稲平 A 教室、全20回、月曜日、木曜日、令和4年1月6日木曜日から3月21日、月曜日祝日。丸2、稲平 B 教室、全12回、水曜日、令和4年1月5日水曜日から3月23日水曜日、時間、午前9時30分から11時30分、場所、稲平園高齢者在宅サービスセンター、稲平6-14-2、対象、一人で教室に通うことができ、自分で体調管理ができる65歳以上の市民の方。なお、要介護・要支援認定を受けている方、今年度すでに筋力アップ教室に参加された方、医師から運動を禁止されている方等は対象外。定員、各教室4人、申し込み先着順。初回の方優先。申し込み、11月17日水曜日から12月3日金曜日に電話または窓口で受付。問い合わせ市民総合センター内高齢福祉課、電話590-1233。項目3、オレンジカフェ思い出。思い出話をして楽しく過ごしましょう。日時、12月2日木曜日午後2時から3時。場所、市民総合センター3階集会室。対象、市民の方。定員15人、申し込み先着順。講師、大野典子氏。公益社団法人認知症の人と家族の会東京都支部代表。参加費無料。持ち物、青春時代の思い出の写真1枚。申し込み、11月25日木曜日まで電話または窓口で受付。事前検温、要マスク着用。問い合わせ南部地域包括支援センター、電話590-1477。月曜日から金曜日祝日を除く午前9時から午後5時。目次3、姿勢。8項目あります。項目1、国民健康保険に加入している方へ医療費のお知らせを送付します。ページ番号100-5470。国保に加入している世帯主の方へ医療機関を受診した際の受診年月や医療費等を年2回お知らせしています。記載内容に心当たりがない場合は、市役所保険年金課までご連絡ください。郵送時期、令和2年11月から令和3年6月診療分の医療費を11月下旬に郵送予定。令和3年7月から10月診療分の医療費を令和4年2月中旬に郵送予定。なお、このお知らせは医療費の証明として医療費控除申請の際に使用できる書類ですので、大切に保管してください。紛失等による再発行はできません。問い合わせ保険年金課、内線134-138。 項目2、被保険者証、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証等の返還は不要です。有効期限が切れた被保険者証、高齢受給者証、限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証、特定疾病療養受領証は、これまで市役所に返還いただいていましたが、今後はご自身で裁断、破棄してください。問い合わせ、保険年金課、内線135と137。項目3、特定生産緑地の指定申請期間について、ページ番号101-0103、平成4年、5年に指定された生産緑地について、特定生産緑地の指定を希望される方の申請を引き続き受け付けています。希望される方は、次の期限までに指定の申請を行ってください。また、指定しない意向の方は、指定しない旨の通知書を市役所都市計画課にご提出ください。申請期限、令和4年5月31日火曜日まで。なお、平成5年指定の生産緑地については、その後も受付期間を別途設ける予定です。問い合わせ、都市計画課、内線272と274。項目4、認可申請はお済みですか？工場、指定作業場の設置。ページ番号100-0555。市内で工場や指定作業場を新規に設置する場合や、設備を変更する場合は、市へ事前に申請をする必要があります。すでに市内で工場や指定作業場を設置されていて、まだ申請をされていない事業者は、早急に手続きを行ってください。これから設置しようと計画されている事業者は、内容によって提出期日が異なるので、市ホームページでご確認いただくか、市役所環境課までお問い合わせください。問い合わせ、環境課、内線295。項目5、ゴミ焼却禁止、薪ストーブ等を使用する際の注意。ページ番号100-0559。法律や都の条例により、小型焼却炉、ドラム缶等を利用したゴミ焼却や野外焼却、野焼きは原則禁止されています。例外として認められている焼却行為、風俗習慣上の行事を行うためなどについても、近隣住民から苦情が寄せられるような場合は、指導の対象となりますので、ご注意ください。ゴミは分別して、市の回収や地域の資源回収へ出すなど、適正な排出をお願いします。また、薪ストーブや暖炉の使用における煙などの苦情も増えていますので、使用の際は周辺へのご配慮をお願いします。問い合わせ、環境課、内線295。項目6、余った石油類を下水道に流さないで。ページ番号101-0112。家の排水口や側溝に石油類を流すと、近隣住民への悪臭被害や重大事故が発生する恐れがあります。ほんの少しの量でも悪臭被害が発生しています。少しくらいなら大丈夫、など軽い気持ちで絶対に流さないでください。清掃作業が必要となった場合、費用の全部、または一部を負担していただくことがあります。余った石油類の回収は市で行っていません。余った石油類の処分方法等は、購入先にお問い合わせください。 問い合わせ道路下水道課内線255と256。項目7、モノレール早期延伸を願って懸垂幕のキャッチフレーズ募集期限延長、ページ番号101-3073。募集内容、多摩都市モノレール早期延伸を願う気持ちを込めた15文字程度のキャッチフレーズ。申し込み、11月30日火曜日までに持参、郵送、またはメールで提出。なお、応募用紙は、市役所交通企画モノレール推進課窓口、市政情報コーナー、市民総合センター等で配布するほか、市ホームページ、この紙面に掲載の二次元コードからもダウンロード可。問い合わせ、交通企画モノレール推進課、内線279。項目8、市内循環バス MM シャトルと乗り合いタクシー村宅 MM シャトル、ページ番号100-0603、村宅、ページ番号100-7853。市民の皆様の足として運行しています。お出かけの際はぜひご利用ください。なお、村宅をご利用いただけるのは市南西地域、残堀の一部、稲平、大字三木、横田基地内にお住まいの方のみです。要事前登録、無料。問い合わせ、交通企画、モノレール推進課、内線273。目次4、催し物、4項目あります。項目1、公共施設に関する市民講演会、ページ番号101-3415。日時、12月4日土曜日午後2時から4時30分、1時30分会場、場所、中部地区会館、市役所4階401大集会室、定員40人、先着順。申し込み不要。当日は事前検温、要マスク着用。内容、1、基調講演。テーマ、少子高齢化時代を生き抜く令和の不信、未来の武蔵村山市を創造する。講師、小野田康明氏、東北大学大学院工学研究科教授。2、公共施設の現状と取り組み。3、パネルディスカッション。コーディネーター、山本康智氏、東京都立大学都市環境学部客員教授。パネラー、小野田康明氏、吉富博氏、武蔵村山市ボランティア市民活動センター長。問い合わせ、企画制作課、内線353。項目2、農業者座談会を開催します。ページ番号100-5079。農業委員会では、市内農業者の皆様の日頃の考えや意見等を出し合い、今後の市の農業振興に役立てることを目的として、一般社団法人東京都農業会議と連携して次の通り座談会を開催します。お気軽にご参加ください。日時、場所、いずれも午後6時30分から。11月22日月曜日、中東地区会館集会室。11月24日水曜日、中部地区会館市役所4階402学習室 A と B。 11月30日火曜日、 三木地区会館学習室。問い合わせ、農業委員会事務局、内線226。項目3、丸京、武佐村、ゴミ源大作戦。リサイクル祭り in 市役所第二駐車場。大掃除、早めに終えて再利用。使わない不要品を必要とする人に。日時、11月27日土曜日、28日日曜日、午前9時から午後3時。なお、雨天時は12月4日土曜日、5日日曜日に順延。場所、市役所第二駐車場。持ち物、マイバッグ、要マスク着用。なお、会場ではアルコール除菌の用意等、感染症対策をしています。体調が優れない方や、熱のある方のご来場はご遠慮ください。出店申し込み、11月21日日曜日まで電話またはメールで受付。フードドライブは随時受付中です。問い合わせ、MSP 村山サポートプロジェクト担当宇部、電話 070-4011-3524、 メールアドレス msp8686go@gmail.com。 共同事業について共同推進課、内線242と243。項目4、男女共同参画センター UI 緑ヶ丘ふれあいセンター。問い合わせ電話590-0755、月曜日から日曜日、午前9時から午後10時。なお、第1月曜日は休館日。各イベントの詳細はホームページへ、https://ふれあい.csplace.com/。なお、申し込みは電話または窓口で受付。第21回 UI フォーラム、山田久子講演会、先人から学ぶ未来を開く私たちへ。89歳、日本の女性監督において最高齢の山田久子監督に、男女共同参画の視点からご自身の生涯、映画監督を通して人々に伝えたい思いや、数々のエピソードを伺います。日時、12月4日土曜日、午後2時から3時、場所、多目的ホール1と2、定員50人、申し込み先着順。申し込み。申し込みの際に、1、名前、2、連絡先、3、人数をお知らせください。目次5、総合体育館からのお知らせ。みんなおいでよ、クリスマスパーティー、12月18日土曜日。表、時間、場所、対象、定員、内容の順に読みます。時間、10時から11時15分。9時40分集合。場所、第2第3体育室。対象、平成27年4月2日から平成30年4月1日までに生まれた幼児と保護者。定員20組。内容、親子でできるゲームやレクリエーション。14時から15時15分。13時40分集合。第2第3体育室。小学1年生から3年生30人。小学校低学年対象のゲームやレクリエーション。表、終わります。申し込み、12月2日木曜日から16日木曜日に 窓口または電話で予約、申し込み先着順、参加費700円、なお16日木曜日までにお支払いください。持ち物、室内シューズ、貸し出しなし、保護者も幼児さん。なお、親子は保護者も運動しますので、妊娠している方の参加はご遠慮ください。集合写真を撮影します。幼児一時預かり。前述のイベントへ保護者が参加する際に、ご兄弟をお預かりします。時間、9時30分から11時30分。場所、幼児体育室。対象、満1歳から未就学児まで。定員、先着5人。料金、子ども1人550円。なお、申し込み時にお子様の年齢確認をします。母子手帳または保険証をお持ちください。また当日はお子様の体調確認を行い、熱が高い場合はお断りします。詳細は総合体育館ホームページへ。この紙面に二次元コードがあります。問い合わせ、総合体育館、電話 520-0082。 目次録、桜ホールの催し、山中千尋、トリオジャズライブ、令和4年2月26日土曜日、大ホール、午後4時開演、午後3時開場、デビュー20周年を迎えた日本が誇るジャズピアニスト山中千尋のスペシャルライブ。この紙面に二次元コードがあります。チケット、全席指定税込み3500円、大学生以下税込み1000円。なお、未就学児のご入場はご遠慮ください。発売日、オンライン先行発売、11月20日土曜日。電話予約、11月27日土曜日。両日とも午前10時から。問い合わせ、桜ホール。電話 565-0226。 目次7。お知らせします。市の財政。ページ番号101-3118。令和3年度上半期の財政事情。市の財政がどのように運営されているかを知っていただくため、毎年上半期と下半期に分けて予算の執行状況や市債の現在高、市税負担の状況などを公表しています。今回は令和3年度上半期、令和3年4月1日から9月30日の財政状況について、一般会計を中心にお知らせします。なお、すべて令和3年9月30日現在の集計です。また数値はいずれも1000円未満を四捨五入しています。市税負担の状況を除く。一般会計歳入の収入状況。棒グラフがあります。予算額、収入済額、収入率の順に読みます。市税、予算額98億7167万9000円。収入済額59億4581万2000円。収入率 60.2%。 国庫支出金73億4476万7000円。26億9844万8000円。 36.7%。 都支出金49億6167万円。12億6938万2000円。 25.6%、地方交付税22億117万9000円、15億2569万3000円、69.3%、地方消費税交付金15億650万円、8億7754万9000円、58.3%、その他50億5085万3000円、15億9698万8000円、31.6%。グラフ終わります。国、都からの補助金及び私債等が年度の後半に確定するため、上半期では収入率が低くなっています。歳入予算の主な補正。子育て世帯生活支援特別給付金、給付費補助金、プラス3億70万円。新型コロナウイルス感染症対応、地方創生臨時交付金、プラス2億5180万4千円。新型コロナウイルスワクチン接種、体制確保事業費補助金、プラス1億1630万1千円。生活応援事業事業費補助金、プラス1億1179万円。一般会計歳出の執行状況。棒グラフがあります。予算額、執行済み額、執行率の順に読みます。民生費、予算額、159億4349万円。執行済み額、71億9124万5000円。執行率、45.1%。総務費、36億2998万6000円。10億7556万3000円。29.6%。教育費、35億7530万3000円。12億3779万7000円。34.6%。衛生費、28億2491万4000円。12億5394万1000円。44.4%。土木費、17億8530万円。5億9522万6000円。33.3%。その他、31億7765万5000円。12億8298万2000円。40.4%。グラフ終わります。年度の後半に事業が終了し、それに伴って支払いを行うため、上半期では執行率が低くなっています。歳出予算の主な補正。市内事業者応援等事業経費、プラス2億1805万円。子育て世帯生活支援特別給付金給付経費、プラス1億5035万円。新型コロナウイルスワクチン接種経費、プラス1億1630万1000円。新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給経費、プラス5231万9000円。保育所等従事者特別給付金給付経費、プラス3900万9000円。特別会計の予算執行状況、表。 会計名、予算減額 A、収入済額 B、収入率 A 分の B、執行済額 C、執行率 A 分の C の順に読みます。会計名、国民健康保険事業特別会計、予算減額 A、75億2732万5000円、収入済額 B、34億6680万4000円、収入率 A 分の B、46.1%、執行済額 C、31億453万2000円、執行率 A 分の C、41.2%、介護保険特別会計、53億6075万6000円、26億5640万3000円、49.6%、21億9978万7000円、41.0%、都市各地区、土地区画整理事業特別会計、14億7321万2000円、3億748万8000円、20.9%、2億3812万7000円、16.2%、後期高齢者医療特別会計、16億5146万4000円、7億6049万3000円、46.0%、6億5309万円、39.5%。表終わります。下水道事業会計の業務状況。ページ番号101-2195。問い合わせ、道路下水道課、内線255。予算執行状況。表。区分、予算減額 A、執行額 B、執行率 A 分の B の順に読みます。区分、収益的収入、予算減額 A、13億7932万1000円、執行額 B、6億1545万8000円、執行率 A 分の B、44.6%、収益的支出、13億2541万7000円、6億1032万7000円、46.0%、資本的収入、1億8100万3000円、138万7000円、0.8%、資本的支出、4億5894万1000円、2億3895万7000円、52.1%。表終わります。企業債現在高。表。区分、現在高、構成比の順に読みます。区分、流域下水道事業債、現在高、7億894万6000円、構成比 65.3%。公共下水道事業債、3億4511万1000円、31.8%。公営企業会計適用事業債、3106万9000円、2.9%。合計、10億8512万6000円、100%。表終わります。私債現在高。一般会計。表。区分、現在高、構成比の順に読みます。区分、臨時財政対策債。現在高、113億2353万9000円。 構成比 79.5%、 教育祭12億4180万4000円 8.7%、 土木祭11億470万5000円 7.8%、 その他5億6904万6000円 4.0%、 合計142億3909万4000円 100%。 表終わります。都市各地区土地区画整理事業特別会計表、区分現在高構成比の順に読みます。区分都市各地区土地区画整理事業債現在高17億7280万円、構成比 100%、 合計17億7280万円 100%。 表終わります。基金の状況表、区分現在高の順に読みます。区分公共施設建設基金現在高17億7138万9000円、財政調整基金16億3086万2000円、下水道事業建設基金11億1688万9000円、その他の基金27億5533万9000円、合計72億7447万9000円。表終わります。一時借入金の現在高、9月30日現在一時借入金はありません。市税負担の状況、市税と歳出執行額を9月30日時点の人口71,937人で割りました。市の歳出額1人当たり175,664円、市税負担額1人当たり78,054円、還元率市民1人当たりの市税負担額に対する市の歳出額の割合 2.3 倍。問い合わせ財政課内線362から364。
目次8、自立した日常生活のために高齢者の生活支援サービス、ページ番号100-3828。高齢者が地域で自立した日常生活を送れるよう、さまざまなサービスを提供しています。各サービスを受けるには一定の要件があり、面接等を行い決定します。利用についての相談は、市民総合センター内高齢福祉課、またはお住まいの地域の地域包括支援センターへ。表を読みます。対象地域、問い合わせ先、電話番号の順に読みます。対象地域、市内全域、問い合わせ先、市民総合センター内高齢福祉課、電話番号590-1233。稲平、岸、残堀、中原、三次、三富士、大和座、三次、横田基地内、西部地域包括支援センター、特別養護老人ホーム、稲平園内、560-3931、中東、新名、中央、本町、北部地域包括支援センター516-0062、えのき大南学園、南部地域包括支援センター市民総合センター内590-1477、緑ヶ丘地域包括支援センター緑ヶ丘高齢者サービスセンター内 590-5151。表終わります。高齢者の生活支援サービスの内容と対象を読みます。生活支援ヘルパー。家事援助を行うヘルパーを自宅へ派遣します。なお、原則自己負担あり。対象、一人暮らしまたは高齢者のみの世帯で、怪我等により一時的に援助が必要な方。おむつ給付。紙おむつと尿取りパッドを給付します。給付枚数に制限あり。対象、住民税非課税で要介護4または5に該当し、在宅で常時おむつが必要な方と、老人性白内障用眼鏡等購入費助成、特殊眼鏡またはコンタクトレンズの購入費を一部助成します。所得制限あり、対象、白内障の手術を行い、眼内レンズ挿入手術を受けられないと医師に診断された方。生活支援ショートステイ。市内の施設に短期的に宿泊できます。1回につき7日以内。原則自己負担あり。対象、要介護・要支援の認定を受けていない方で、一時的に自宅にいることが困難な方等。日常生活用具給付。シルバーカー等の日常生活用具の購入費を助成します。原則自己負担あり。対象、要介護認定の調査を受け、非該当となった方。救急通報システム。緊急時に東京消防庁または民間のコールセンターに通報できる機器を設置します。原則自己負担あり。対象、一人暮らしまたは高齢者のみの世帯で、慢性疾患等により常時注意が必要な方。自立支援住宅改修。手すりの取り付け、段差解消、便器の取り替え等の費用を助成します。原則自己負担あり。対象、過去1年以内に要介護認定の調査を受け、非該当となった方。徘徊高齢者等家族支援サービス。位置探索システムにより、徘徊高齢者の居場所情報を家族に提供します。原則自己負担あり。対象、徘徊する認知症高齢者等と同居し、介護する世帯の方。UI 訪問。訪問員が自宅を訪問し、話し相手や相談に応じます。対象、一人暮らし、または高齢者のみの世帯で、社会参加が困難な方。火災安全システム。卓上電磁、IH、調理器等の防災機器を給付します。原則自己負担あり。対象、寝たきり高齢者、または一人暮らし等で防火の配慮が必要な方。食事サービス。平日の昼食をお届けします。なお、配食回数は面接にて決定、自己負担あり。対象、一人暮らしまたは高齢者のみの世帯で、買い物や料理が困難な方。ゴミ出し支援。家庭内のゴミを玄関から集積所まで運びます。対象、高齢者、障害者の一人暮らしでゴミ出しが困難な方。目次9、歳末助け合い運動が始まります。12月1日水曜日から31日金曜日。つながり支え合うみんなの地域づくり。歳末助け合い運動は 共同募金運動の一環として市民の方や自治会、民生委員、児童委員協議会、社会福祉施設、企業の皆様にご協力をいただき実施します。皆様から寄せられた募金は、住民の方が地域で安心して暮らせることを目的とした地域福祉活動費等に配分されます。本年も皆様のご理解とご協力をお願いします。なお、例年、市内の商業施設で街頭募金を実施していましたが、今年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止とさせていただきます。問い合わせ、社会福祉協議会、電話 566-0061。 目次10、消費生活センターからのお知らせ。保険金で住宅の修理ができますよ、という勧誘に注意。ページ番号 100-0663。 火災保険を使うとタダで修理ができる。屋根の被害診断から保険金の請求まですべてお任せください、という勧誘を受けた場合は、すぐに相談、すぐに契約しない。相談は加入先の保険会社や保険代理店、武蔵村山市消費生活センターへ電話。市役所に電話をかけ、交換手に消費生活相談したいとお伝えください。消費生活センターにお電話をおつなぎします。消費生活センター、市役所1階、内線108、受付日時、月曜日、水曜日、金曜日、午前9時30分から午後4時、正午から午後1時を除く。消費生活センター、緑ヶ丘出張所、内線109、受付日時、火曜日、午前9時30分から午後4時、正午から午後1時を除く。目次11、集まれ技術を持った市民。障害学習フェスティバル、参加者ボランティア募集。市民の皆様が身につけている技術を提供していただくことで、子どもから大人までが体験学習しながら交流を図る催しです。当日は実行委員会の定める感染症対策にご協力ください。体験ブース、応募条件、次の1、2を満たすこと。1、遊びやものづくり、趣味も可等の技術をお持ちの個人団体で市民に広く体験学習としてその技術を提供できる。2、机2台または畳3枚程度の場所で作業または活動ができる。定員、個人、団体、15組。出展者への補助、材料費最高4000円、謝礼2000円。なお、それ以外に費用がかかる場合は、出展者が負担。参加費を徴収する場合は、最大200円を上限。材料等の搬入は、原則各出展者で行っていただきます。舞台出演、小ホール。内容、合唱、合奏、ダンス、和太鼓等。応募条件、市内で活動していてフェスティバル実施会場で披露できること。入退場を含む20分。定員、団体10組、出演団体への補助5000円。ボランティア、内容、模擬店の補助、受付業務、会場設営等。ボランティアへの補助、会場内で使える金券の配布、昼食用。申し込み、 申し込み用紙に出場事項を記入の上、12月3日金曜日、ボランティアへの応募は、令和4年1月31日月曜日までに、市役所第二庁舎文化振興課へ郵送または窓口で提出。なお、舞台出演は12月20日月曜日までに詳細版の申し込み書を再度提出。申し込み用紙は文化振興課窓口で配布するほか、市ホームページからもダウンロード可。なお、応募者多数の場合は、内容等を踏まえて実行委員会で調整し、選考。令和4年1月下旬に説明会を開催予定。代表者または代理人要出席。今年度は団体活動の紹介、PR 動画の撮影を行う予定です。詳細は市ホームページまたは電話でご確認ください。イベント開催日、日時、令和4年3月6日日曜日、午前10時から午後3時、場所、桜ホール市民会館、市役所、市民駐車場ほか、問い合わせ、文化振興課、内線652、ページ番号100-1637。目次12、武蔵村山市まちづくり条例、魅力的なまちづくりの推進のために。武蔵村山市まちづくり条例とは、この条例は市民の皆様や事業者などと共同して地域の特性を生かした住みがいのある魅力的なまちづくりを進めるために定められています。改めて住みがいのあるまちづくりを実現するための制度について紹介します。次の1から5の行為をするときは、事前に市への届出が必要です。1、新青梅街道沿道地区での建築行為、土地取引等。新青梅街道を拡幅する都市計画の計画線から30メートルの範囲、新青梅街道沿道地区内の土地で建築物等の建築を行う場合や、200平方メートル以上の土地売買などの取引を行う場合は、事前に市への届出が必要です。2、青梅街道北側での建築物等の建築・色彩変更。狭山丘陵景観重点地区における建築物の建築や色彩変更。一定規模以上の工作物の建設や色彩変更を行う場合は、色彩緑化の基準が定められています。これらの行為を行う場合は、事前に市への届出が必要です。3、開発事業。開発事業を行う場合は、近隣住民等への説明や、満たすべき公共施設の基準等が定められており、これらの行為をする場合は、市と事前協議を行い、市長の承認を受ける必要があります。都知事の許可を要する開発行為、500平方メートル以上の土地を極核以上に分割するもの、次のいずれかに該当する建築物の建築、15戸以上の集合住宅、高さが10メートルを超える建築物、延べ面積500平方メートル以上の建築物、ペット霊園、スポーツレクリエーション施設、自動車販売場の設置、駐車台数40台以上の駐車場の設置。なお、次の場合は、別途構想段階における市への届出等も必要。開発事業の区域面積が 5000平方メートル以上のもの、100戸以上の集合住宅の建築。4、大規模土地取引。市内の5000平方メートル以上の土地について、売買などの取引を行う場合は、事前に市への届出が必要です。5、大規模事業活動の撤退等。大規模事業活動。事業活動のように供する施設を設置するための5000平方メートル以上の土地、延べ面積3000平方メートル以上の建築物の中止・撤退をするときは、事前に市への届出と周知標識の設置が必要です。問い合わせ、都市計画課、内線274-278、ページ番号100-2800。
目次13、ふれあい情報局。情報は4つです。情報1、ふれあい農園に素敵な絵手紙が飾られています。ふれあい農園、本町 2-66-2 に設置されている倉庫外壁に、利用者の方が作成した絵手紙が飾られています。広々とした園内には、絵手紙にも描かれている野菜がたくさん実っていました。情報2、土田光雄さんが東京都功労者表彰、地域活動功労を受賞。市内在住の土田光雄さんは、平成22年10月から平成30年12月までの8年2ヶ月にわたり、教育委員として本市の教育行政の充実、推進に大きく貢献したその功績が高く評価され、この度、令和3年度東京都功労者表彰、地域活動功労を受賞されました。今後ますますのご活躍を期待しています。情報3、市役所1階市民課にマイナンバーカード受付カウンターが新設されました。市役所市民課窓口の混雑解消のため、従来の窓口の横にマイナンバーカード受付カウンターを設置し、9月13日から使用を開始しています。11月1日からはマイナンバーカード交付予約システムも導入し、よりスムーズにマイナンバーカードの受け取りができるようになりました。ページ番号101-3391。自宅で簡単にできるマイナンバーカードの申請方法については、この紙面に掲載の二次元コードから動画でご覧いただけます。情報4。市立一小で飼育しているヤギが元気な赤ちゃんを出産しました。市立一小で飼育しているヤギのココアが2匹の赤ちゃんを出産しました。学校全体で名前の自由投票を行い、ヤギの飼育をしている杉の子学級の5年生から6年生で名付け会議をした結果、2匹の赤ちゃんの名前はマシュマロとミルキーに決定しました。ふれあい情報局では、町の明るい話題や情報をお届けします。問い合わせ、秘書広報課、内線315。目次14、その他のお知らせ、2項目あります。項目1、第4回市議会定例会、11月下旬から開催予定です。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、傍聴の自粛をお願いしていますが、希望される場合は、マスクの着用などのご協力をお願いします。今後の状況次第で、対応が変わる場合もありますので、ご了承ください。受付は、議会事務局へお越しください。請願・陳情はお早めに。請願・陳情の締め切りは、開会日の翌日までです。締め切り後に提出された請願・陳情は、この定例会では審議されません。問い合わせ、
議会事務局内線512ページ番号100-3271項目2市公式メールマガジン情報提供サービス地域の情報をメールでお届け配信情報1犯罪情報2災害情報3市政情報登録方法この紙面に掲載の二次元コードを読み取ってカラメールを送信カラメール送信後に届くメールの URL にアクセスしご希望の配信情報1から3を選択して登録完了なお二次元コードを読み取れない方は武蔵@req.jp へカラメールを送信またメールの受信拒否設定をされている方は@city.武蔵村山.東京.jp を受信可能に設定してください問い合わせ秘書広報課内線315ページ番号100-1553目次15観光所等からのお知らせ2項目あります項目1都市計画原案への口述申し込みと公聴会都市整備局対象計画案住宅市街地の開発整備の方針縦覧申し出書の配布東京都都市整備局都市計画課市役所都市計画課縦覧期間12月1日水曜日から15日水曜日口述の申し出区域内に在住または計画案に利害関係のある方は口述課1人10分以内口述申し出書を12月1日水曜日から15日水曜日筆着までに郵便番号163-8001東京都都市整備局都市計画課へ公聴会開催会場日時場所1令和4年1月20日木曜日午後7時東京都庁都民ホール2令和4年1月24日月曜日午後2時立川市女性総合センターその他の会場はホームページこの紙面に掲載の二次元コードをご覧ください問い合わせ都市計画課電話03-5388-3336項目2北多摩西部消防署からのお知らせ。新庁舎で事務を開始します。移転場所、東大和市上北台 1-956-1 電話 042-565-0119 ファックス 042-564-0119 北多摩西部消防署本署は11月24日水曜日から新庁舎で事務を開始します。なお、11月24日水曜日は新庁舎への事務引き継ぎのため、通常の窓口業務にお時間をいただく場合があります。また、ファックスは11月20日土曜日午前8時30分から24日水曜日午後5時の間、使用できませんのでご了承ください。これで声の広報武蔵村山第1079号を終わります。